マボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、タボ、
はい、
暑くなりましたね。
暑くなりましたね。
なんか部屋暑いですね、うん、
あの軽い緊張感があるんですよね。
なんか今日緊張してる。
緊張してるね、本当に。なぜでしょう。僕らに似合わず。
今日のですね。今日のイケメンはどうですか、う
ん、今日イケメンじゃないんですよ。
イケメンじゃない。イケメンじゃない。あ、もしかして。初めての。
僕割とこういう言い方するんですけど、ハンサムウーマンなんですよ。かっこいい女性。
ああ、かっこいいですね。はい。確かに、初めてですね。
初めてです。
ようこそ。
正式な。あれは。はい。で、まあ、お名前だけ、まあ、紹介してですね、今日来ていただいた女性の方も非常に肩書きと活動範囲が広いので、
はい、
まあ、そこはあのゆっくり聞かせていただくということ
で。海のような、
はいはいはい。はい。今日のゲストは伊藤和美希さんです。
よろしくお願いします、はい。
よろしくお願いします。
なんかもうハードルがすごい上がってるんですけど、ね。
めっちゃ上がってます。
だんだん崩れていきますから。
ありがとうございます。
はい、美希さんとお呼びしましょうね。はい、今日は
美希さん。
で、はい、美希さんね、名前が、本当に名前が活動を表してるんです、うん。未来に希望を抱くという書いて、ミキさんという感じで。
そうですね。はい、
で、もう本当にいろんな肩書きといろんな活動をされてる方で、うん、まずはどれで自己紹介しましょうか。
そうですね。うん、今は、虹の橋ファンドの方の活動が結構メインになってますので、
うん、あ、まあ、その
代表、う
ん。はい。じゃあ、まあ、僕らの番組の、いつものお約束なんですけど、うん、ご自分で自己紹介していただくという、はい、番組になってますので、はい、じゃあよろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、伊藤和美希と申します。虹の橋ファンドの代表してますが、他、うん、あと3つぐらいですかね、代表、はい、をしております。はい、まあ、はい、地域の活動をさせていただきながら、まあ、本当楽しく、広がり持って、
はい、
はい、やっております。
はい。もう今日は聞きたいこと満載ですので、うん、もう早速行っちゃいます。
早速
行きましょう。
はい。はい、
まず、虹の橋ファンドは、うん、できてどれぐらいのファンドなんですか？
はい。6年経ちました。2011年の1月に立ち上げたので、うん、はい、7年目に入っています。うん、はい。
ファンドっていうか、
そうそうそう、ファンドというものをまず簡単に説明
して。そうですね。ファンドというと。
はい、投資、まあ、投資って、いろいろ、はい、あるんですけど、うん、子どもたちにそのやっぱりの未来に投資をしようっていう意味で、うん、はい、虹の橋ファンドっていうのを名前を付けたんですね、うん、まあ、虹の橋っていうのは架け橋になるっていう、子どもとその応援をしたい大人をつなぐっていう意味も含めて、うん、私の娘と一緒に考えたんですね、虹の橋っていうことで、うんうん、はい、でファンドはやっぱり私たちがそのこれは経済的な支援をしていく団体なので、はい、それをやっぱり子どもたちに投資しましょうと、うん、未来に投資しましょうっていう意味も込めてですね、うん、その名前になってます。
沖縄に僕は最初多分本当に 4,5 年前に名刺交換させていただいて、うん、はい、本当に なんていうんでしょう、沖縄でこんな活動をしてる、しかも本当に言い方失礼ですけど、女性の方がこんなに活発にやってるというところに、うん、なんかかなり衝撃を受けて、ね、インスパイアされたというか、
ありがとうございます。
本当に俺たち頑張んなきゃいけないなということで、マーボーとターボーの今があるわけです
よ。
そ
うですね。そんな、
これは子供にこう投資するっていうのは、いわゆる何ですか、うん、この奨学金というか。
そうです。今でいう給付型奨学金というものを6年ほど前にスタートしていて、まあ、学生支援機構さんとかね、学生の間、そういう、まあ、奨学金と呼べるものじゃないんですけど、もう借金背負わされますけど、そういうものしかないときに、やっぱりどうしても親の経済的な状況とか、支援がない、まあ、特に社会的養護と言われる子どもたちですけど、児童養護施設とか、里親ファミリーホームというところで、育っていく子どもたちが、進学をしたいときに、そういう、親の手が借りられないというか、まあ、そういうところあるので、うん、それを地域の大人がサポートしようやっていうところで、うんうんうん、民間で立ち上げた奨学金の団体っていう
か、ね、あと一押し欲しいときに押してくれるっていう感じですかね。
そうですね、はい、まあ、うん、子どもたち自身はもう本当にある意味ゼロなので、まあもうそうですね、バイトしてもやっぱり中退しちゃったりとか厳しいんですね、うんうん、はい、そういうところでの、はい、サポートをしていくっていうところですかね、はい、
これ原資はどうなっちゃう、
現象ですね。実は本当にもう みんな個人でやるんですけど、うん、一人一口1000円っていうのを毎月銀行引き落としをさせていただいて、それを毎月集めて、でその進学をしている子どもたちに、まあ、親代わりといってはあれですけど、仕送りをしていく、卒業まで、だから大学、短大、専門学校、看護学校とか、そういう学校に進学した子たち、この18歳でこの対象した児童養護施設が対象した子たちの進学の支援をしているという形ですね。はい、
マンスリーサポーターってやつですね。
そうですね。
サポーターとしては一番、素晴らしい形なんですけど、うん、僕一番、本当に今日本当に一番聞きたかったことを今聞いちゃうんですけど、はい、ミキさんをそこに揺り動かしたこのきっかけとかいうのは何だったんですか？
う
ん、
はい、ありがとうございます。実は私、一人の学生に、大学生の子に会ったんですが、うん、島沿いの丘っていう児童養護施設にちょっと訪ねていく機会があって、うん、はい、私はその時はその中にいる子どもたちの支援が必要じゃないかと思って訪ねていったんですけど、うん、やはり卒業した後の子どもたちに、うん、先生方も、うん、手が届かないというか、うん、まあ、経済的な支援もできませんし、まただからといって、まあ、心のケアというか、うん、追っかけてまでっていうのはなかなかもういる園の子たちでいっぱいなので、うんうんうんうん、なかなかそういうところ難しい。ただ中にその進学しているもう子がいて、でその子を紹介してもらったんです、はい、この子のサポートができなくって苦しいんだっていうことを先生がおっしゃっていて、もう経済的にも何もできないけど、もうただこの中退していくの、当時大学2年生だったんですけど、はい、ゆうくんといって、うん、でその子がもうダメだろうと、3年生にはなれない、うん、もう中退してもう普通に仕事してみたいな感じになっていくんじゃないかっていう話を聞いて、うん、と思って、うんうん、まあ、なんとなくあっただろうなっていう問題ではあったんですけど、うんうん、実際にそういう子に、まあ、出会うというか、話を聞いて、自分は何不自由なく卒業させてもらえたっていうのと、彼と私を隔てるものっていうのに、うん、なんとなくこう、許せないっておかしいですけど、うん、いや、できるでしょうと、うんうん。地域にいる、私と同じ思いを持って、彼を卒業させたいっていう人がきっといるはずだから、ぜひ卒業させたい、ぜひ卒業してほしい、うんうんうん、ぜひ応援したいっていう気持ちで、うん、この彼とゆうくんと出会って、このファンドを立ち上げたんです、西田ファンド。はい。
で、ゆうくんはもちろん自分では卒業したいという、
はい、そうですね。
強い気持ちを持っていてっていう。
はい。もちろん学生支援機構さんとか、うんうん、彼なりにバイトも、うん、そういうお金も借りてやるんですけど、うん、やっぱり足りないんですよね、うん。で、3年時になると実習とかも始まって、うん、バイトもままならないし、うん、学校も、うん、ね、勉強も忙しくなってくるので、うん、もう目に見えてたんですよ。もう、うん、もう多分無理だろうと。うん、もうそこら辺で、やっぱり経済的な支援がないと、うん、もうダメだなっていうところで、うん、もう諦めかけてた時に、ちょっと出会いがあって、うん、おばさんが卒業まで、応援するから、うん、待っててねっていうことで、うん、それで、うん、出会った1月にこの会を立ち上げたというか、まあ、出会って、うん、彼が成人式で帰ってきてたので、うん、はい、その時に実際会って話をして、うん、もう絶対サポートしたいと思って、うん、それで、まあ、当てはなかったんですけど、うん、というか、まあ、うん、でも絶対探せると思って、うん、信じていたので、それで引き受けて。
じゃあ、町のとあるおばさんが、こう、うん、はい、援助してくれる人が手を挙げたわけです。
はい、はい、そうなんです、そうなんです。ただ、これにはちょっとある意味、まあ、一つ、沖縄の歴史がちょっと絡んでてというか、うん、私その時、この相談に行った時に、私一人だけじゃなくて、もう一人田中さんっていう、施設で、音楽療法をやってる方がいて、うん、彼女と話をして、こう帰ったんですけど、彼女が首里小学母の会っていう、会の話をしてくれたんですよ。ミキさんって昔ね、首里のこのお母さんたちが、うん、豆腐一丁のお金を、こう、やりくりして、うん、それを奨学金に当てて、うん、たくさんの子たちを、卒業、学業を、うん、こう、学校に行けるようにしたんだよって言って、うんうん、やっぱり戦後、1960年ぐらいに立ち上がった会なんですけど、首里のお母さんたちが、ちょっと戦後間もなくって、みんなが多分貧しかったんだと思うんですよ。うんうんうん、で、それでもう本当にやりくりした、この豆腐一丁のお金をかき集めて、子供たちに送って卒業させたとかっていうことで、20年、30年ぐらい続いたって言ってましたかね。
1960年っていうと、
はい、はい。
そんな昔じゃないですよね。
そうなんです。うん、
ね、
うん、本当に。で、そういう話聞いて、だから、ミキさん一人ではやらずに、声かけてごらんって言われて、うん、その時に、ああ、素晴らしい先輩がいたんだと。うんうん、で、そして、その豆腐一丁じゃ、現代に例えるとどれぐらいの金額だろうと思った時に、まあ、1000円ぐらいだったら、なんとか、 こう賛同してくれる方いらっしゃるかなと、うん、ちょっと美味しいランチをね、うん、我慢したり、うん、もしくはちょっとね、はい、お茶する時間を、うん、時間でお金をちょっとサポートで回したりとかっていうことで、うん、できない金額じゃないかなと思ってですね、うんうんうん、それでこういう金額設定もその、うん、先輩お母さんたちが、うん、やってきた形で、
なるほど、豆腐を見立てて、
うん、そうですね、本当にやりくりで、日常のやりくりで大きなお金を求めてるわけじゃなくて、うん、ちょっと我慢してできることだったら、うんうん、そしたらこの未来が変わるわけですから、うん、そんないいことないかなと思ってですね、はい、
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
いや、沖縄にそういう伝統があるっていうのが、まず誇らしい、
う
ん、誇らしいというかね。
すごいですよね。
これもちょっと嬉しい話。はい、
地域で子供たちを育てよう。子供と育てるだけじゃなくて、子供たちの未来を育てよう。そうですね、要するに学業をさせて、
はい、
で、未来をね、彼らが自分たちの手で開拓できるように。はい、っていうことですよね。
1000円って金額もいいんですよね。まあ、今キャッチでもあるし、うん、本当に僕らがちょっと我慢すれば、どうにかなる金額じゃないですか、1000円って。
はい。
その設定もうまいなと思うし、
うんうん。そういったのがね、かつてはあったということで、うん、それをまあ、三木さん復活させようという。
現代風にというか、ね、まあ、はい、そうですね。
今風に、参加の仕方もね、はい、もう少し、こう、今風で、ですね、1000円でっていうことですね。
はい。はいはい、
でちなみにそのゆうくんは無事卒業して
、はい、彼は本当にもう優等生のような子で、はい、大学の成績もすごく良くてですね、うんうん、就職先やっぱり福祉に進みたいということで、うん、はい、とても自分が育った児童養護施設の、うん、先生たちすごく感謝してて、うん、そういう仕事をしたいんだということで、うんうん、あちら の大学本土だったんですよ、うんうん、山口の大学の方で、うんうん、でそこの方で就職して、もう子供もいます、結婚して、
はいはい、働いて、
はい、働いて、
だって彼らはでも18歳で出て、うん、学費もあと生活費も稼がなく
ない、もう本当に、ね、でもゼロからです、
両方稼がなくちゃいけないから、
はい、
うん、普通の奨学金じゃちょっと足りないと思うんですね。
そうですよ、う
ん、
はいはい、
うん、でそれから例えばお金もそうだけど、その下宿先を提供してあげるとかね、うん、そういうこともできると思うんでね。
そうですね。いろいろとね、あると思いますね。
彼らは生活するところがないわけだから。
はい。うん、はい、
今現在も援助を受けている子どもたちっていうのは進行形でいらっしゃるんですか。
そうです。はい。昨年がすごいもうピークというか、はい、たくさんの子どもたちを受け入れてやっててですね、うんうん、まあ一人から始まった活動なんですけど、うん、はい、去年25名なんですよ、同時進行で。
う
ん、
すごい。
そう、本当すごくってですね、うん、で、サポーターの方の数も500名超えていて、うん、
で、
これはもう県内の子たちなんですけど、うん、県外のサポーターの方もいらして、うんうん、本当に子供たち応援したいって大人がこんなにいるんだと思って、うんうん、私もすごく嬉しいんですよ、こういう出会いがあるっていうことが、うんうん、はい、とっても、はい、得してます私も。
これはあれですよね、要するに18歳以上だから、まあ、大学とか高校卒業した、はい、その後の、
そうですね、はい、うん、はい、
その辺の、ね、限定してるところも潔いというか、うんうん、はっきり分かるところ、
そうですね、はい、うん、はい、
それを全部にやっちゃうとね、はい、あれになっちゃうので、う
ん、そうですね、進学支援と、あとそれから資格取得支援っていうのがあって、うんうん、もちろん私たちは、うん、進学が全てだとは思ってないんですよ、うんうん、やっぱり就職も、そうですね、うん、一つの手で、うん、とにかく選択肢を増やしたいっていうことがまずあって、うんうん、なので、まあ、資格取得っていうのはありますけど、やっぱり仕事をするためにこの資格取りたい、うん、特に沖縄は運転免許ないとっていうところありますから、まあ、社会出るとね、運転免許必要ってことになりますので、うん、運転免許の補助もやってたりしますし、うん、はい、うん、そういうところで、進学だけじゃない、ちょっとサポートもしてはいるんですけど、
う
ん、は
い、いや、そうするとあれですか、その施設の先生方が、君、こういうファンドがあるよって言って、紹介してきてくれて、
はい、はい、そうなんです。最初怪しまれたんですよ。なんだこのうまい話はというか、誰ですかみたいな、警戒されちゃって、
うますぎるよと、
そうそう、なんだこりゃみたいな、
そうですよね、物事始めるときは、
はい、最初もちろんゆうくんはし、その施設の先生に話したからやりますって立ち上げたのを見てるから先生たち分かるんですけど、はい、違う施設に翌年からたくさん寄付が集まったので、うん、彼をサポートできる以上にサポートしたい人たちがいるということと、うん、もうせっかくだから集まった資金を今必要な子たちに提供しなきゃということで、うんうん、それから翌年全島に8つの施設あるんですけど、うんうん、呼びかけたんですね、うんうんうん、その時に怪しまれたっていうところあったんですけど、でもそれで 5人の子たちがですね、うん、うん、あの、うん、支援の希望をして、で、私たちあの、長くなってます。ごめんなさい。うん、あの、うん、支援の希望をしてるんですけど、それで、私たちはあの、選ばないんです。うん、もう、やりたい、行きたいっていう子は、すべて、受け入れたいっていうのがあって、うんうんうん、まあ、学校受かるか受からないかも、それは学校が判断してもらって、とにかく受かって、行ける準備ができる子は、もう、サポートするっていうことで、うんうん、はい、あの、選定しません。うん、そういう部分では。はい、はい。もうすべての子たちっていうので、うんうん、それはもうすごくサポーターの皆さんに感謝しています、うん、そういうことができるっていうぐらいに成長できたということは、
これは500人という数は本当に素晴らしいんですけど、うん、はい、例えば25人という生徒同時進行生徒といえば、はいはい、原資になるものもとっても大切じゃないですか、はい、お金というの
は、はいはい、
その辺は全然回ってるんです、
回ってるんですよ、
回ってるんですか、
回ってる、
すごいな、自信持って回ってるって言えるのいいな、
もうあの、まあ、もちろん人件費とかないですからね、はい、全部私たち事務局はボランティアで当然なんですけど、はい、あの子どもたちのお金にこと書いたことがないですし、 あの貯金もしてます。貯金というか、うん、はい。いただいた寄付を、うん、あの、繰り越して、うん、あの、持ってる。
持ってる。
何かあった時に、うん、いつやっぱりサポーターの皆さんがね、辞、うん、めるかもわかりませんし、はい。何かね、それはもう、出たり入ったりは自由ですから、うん、寄付という世界なので、うん、あの、ただやっぱり、きちんと卒業させるっていう部分では、うん、はい。そういうのは、うん、あの、あって、うん、で、もう本当に回ってるんですよ。すごいですよね。
これさ、僕はあの、
いや、これ本当。
僕ね、はっきりしてるからだと思う。まずは18歳以上。はい。来るもの誰でも OK という、うん、なんか、はっきりしてるじゃないですか。
はい。
そこがなんか分かりやすくてすごくいい。
そうですよね。うん、寄付する、俺ちょうどその寄付の勉強してたんで、うん、
あ
の、昨日東京からか人分からんですけどね。やっぱり、あの、使い道がはっきりしてるというのが、
うん、
一番寄付者が寄付しやすいというところがあって。
そうですね。
何人の子供たちが今受けてますよっていうのをね、はい、多分あの逐次出してくれると思うし、
そうです、はい、あの、うん、その一つに、うん、毎月あのお便りを子どもたちからもらってるんです、うん、というのはやっぱりどんな子たちを支援してどんな子たちが何をしているのかとかって、ね、やっぱり実感が湧くと、うん、あの支援の継続がやっぱり、うん、あのこうモチベーションというか、うん、あのできるじゃないですか、うん、で、やめてもらったらある意味困るわけですよね、
はいはい、
あのなので続けるためにあの一方通行の支援にしないで、うん、あちらの子どもたちの様子も載るようにということで、うん、毎月ブログにアップしているのと、うん、もちろんブログを読めない方たちもいらっしゃるので、うんうん、年に2回は通信を出して、うん、またもちろん、うん、決算報告書も含めてですけど、はい、そういう形にすることであの継続して応援してもらう、うん、あこういう子たちがいるんだなと、うん、こういうことしてるんだなとか、うん、ご自立地もありますし、うん、絵文字もありますし、うん、あのそういう本当生の彼らの、うん、はい、日常を、うん、あのちょっとこう垣間見ることができてということで継続できるようにというところですね。
これが 6年目、
6年、7年目ですね。ね、6年経ちました。はい、はい、
うん。かなり感動してますよ、今、マンボとターボは。思った以上にすごい。
だってさ、
本当に。
ね、あの、多分もね、麻婆も、あの、なんかやろうと思ったら、まず補助金取ろうかって話。
そうそうそう。
すぐそっち行っちゃうね。
本当ですね。
うん。すぐ補助金取ろうかってね。うん。ああ、そうだよ、まあ。本当に周りの人にいろいろ助けてもらってね。
そうなんです。はい。
そうやりそうだな。
すっごいなんか、すごい聞きたい。という話も、あの、尽きないんですけど、本当にもう今日深掘りしたいんですけど、はい、とりあえず、僕らの番組はいつも言うんですけど、音楽番組でもありますので、ゲストに今日持ってきてもらった曲を、はい、あのぜひ紹介していただけたらと、はい、まあ、軽くその曲のエピソードがあれば。
あ、ね、うん、あ、竹内まりやさんのフォーエバーフレンズなんですけど、うん、私も大学の時代にこの CD をもらって、はい、あの、聴いていたもので、そうですね、まあ、たくさん思い出ありますけど、うん、まずは聴いてみてください。
はい、
はいはい、ミキさん、もう一度曲の紹介をよろしくお願いします。
はい、竹内まりやで、フォーエバーフレンズでした。
いい曲ですね。
いいですね。
大学時代のね、友達を竹内まりや歌ってて、うん、竹内まりや慶応なんですよね、
う
ん、
あ、
でちなみにミキさん早稲田なんです
よ。お、早慶戦ですね。
ライバルの曲を聴くこの心の
曲だね。なるほど、なるほど。
はい、じゃあまた、本当に、虹の橋ファンドの話が面白くて、うん、もうちょっとだけ、うん、虹のハンドの話を聞きたいんですけど、うん、
はい、
何名ぐらいでこの運用してるというか活動してるんですか、仲間
は、うん、はい、最初はですね、私の高校時代の友人と2人で始めたんですよ。
う
ん、この 友人も、本当に既得な方でというか、うん、私に巻き込まれてくれて、はい、いつもこう、心配してくれてね、私がいろいろやりたがりなので、うん、はい、あんたまた何始まったのって言って、うん、でも何手伝いしようかって言って、うん、本当にもう、細やかにやってくれる友人がいて、うん、で、彼女のおかげで、結構この虹の橋ファンドの今の形っていうのが、うん、できてるんですね、うん。とっても感謝してまして、うん。で、彼女とやり始めて、もちろんまあそうすると、やっぱ会計とか、はい、いろいろな、こう、事務的な作業も増えてくるので、うん、やっぱり高校の同級生とか、うん、私たちの共通の友人とかに声かけて、うん、やってほしいっていうことを、うん、言ったら、いいよって、そういう、うん、なんか、そういう活動してみたかったっていう子たちも、うん、お友達もいて、うん、で、それで、4名ぐらいになって、うん、で、今は、サポーターの方に何か手伝いできませんかっていうメールが届いたりするんですよ。本当ありがたいこと で、うん、でそれがやっぱり2回3回ぐらいとかね、来ると、あ、本気だなじゃないけど、なんて言うんですか、じゃあぜひ会って、何ができるかっていうのをね、ちょっと手伝いしてもらおうかなということで会って、うん、やってもらってる方がもう本当に今4名5名ぐらいいてですね、実際に現場で 県の職員で、うん、本当に現場にいる人もいたりとか、それからまた児童施設で働いてた保育士の方とか、うんうんうんうん、それからあとは本当に純粋の会社員をしているサポーターの方がメールしてくれて、うんうん、入ってくださったり、うん、で去年は今年か去年ですね、うん、去年はもう退職されて、うん、自分はずっと経理端で働いてたもんだから、うん、何かお役に立てるんじゃないかと思ってというサポーターの方
が役に立つそうですね、ファンドだからね。
いやもう本当に助かってます、うん、それでこの方は唯一男性なんですよ、
男性で
ほぼ女性で来て、うん、この方もとても女子会の邪魔してるみたいであれだけど、うん、でもなんかできることないかなと思ってと、うん、いうことで本当に物腰柔らかい方ですね、うんうん、もう本当に大活躍です、この経理の、はい、
あ、経理
はい、もうこの数字を追っていただいて、うん、会計の部分とか見ていただいてですね、はい、
この、まあ、ちょっと今日が流れてる間 の時間に少し話してたんですけど、うん、僕らちょっとこういうのかじってると、うん、まあ、公益財団法人なんですかとか、うん、500名サポーターがいたら、
法人
ただの NPO じゃないですよ、認定 NPO ですかとか思ったら、もう2位の団体で、ね、
そうですね。はい。
で、その、なんで2位の団体でやってるかというところを、もう一回この、
はい、ありがとうございます。
素晴らしいんで。
はい、私、今まで、まあ、5つぐらい団体立ち上げてきてるんですけど、うん、どれも法人取ってないんですよ。はい、で、今、15年、一番長い会も15年ぐらいやってるんですけど、うんうん、県とか、那覇市とかすごいいい関係を持たせていただいて、うん、委託受けたりとか、うん、そういうところでもらったりしてる事業もあってですね、うん、すごく法人なくてもできるんだみたいなところがあってですね、はいはい、法人ありきではないんですね、うん、で虹の橋ファンドは、まあ、なぜ法人にしないかっていうと、やっぱり動きが迅速というか、やっぱり子どもたちの困ったっていつ何時、うん、例えばバイトがねちょっと難しくって、うん、支援額をアップしてほしいとか、うん、そういう相談もありますし、うん、研修が入ってしまった、うん、そのうちの金額ね、いくつも何十万かかるんだけど、はいはい、ってかその部分の、援助してくれないかとか、うん、もう3、4年生になったら、うんうん、実習も入ってきて、うんうん、もうバイトしてる時間を減らさなきゃいけないという時に額をアップしたりとか、うんうん、そういう、いろんな相談事が入ってくるんですよね。で、それをやっぱりなるべく、こう、困ったことを言いやすい環境を作りたいし、それに対して、やっぱりイエスって言いたい。うんうん、ただその調整ももちろんしますけどね、うんうん、全部が全部、
そうですね、
いった額でやるかってそうじゃなくって、うんうん、やっぱり生活面もチェックしますし、うんうん、ちょっとね、これ、光熱水高いんじゃないかとか、うんうん、携帯代もちょっと下げたらどうかとかね、
ね、
そういうところね。
お母さんみたいな。
そういうところも、ちょっとやっぱり話はするんですけど、うんうん、やっぱそういう困ったに寄り添えるためには、うん、その時聞いた時にごめんね、ちょっと今じゃ理事会かけて、
う
ん、
そうですね。
ちょっとその何ヶ月後にとかね、うん、じゃないんですよね。うん、今なんですよ。うん、だから、そういう動きが取りやすいっていう部分では法人化しない方がいいのかなっていうのと、まあ、これだけ500名のサポーターの皆さんが支援していただいているのでそういうことができるんですけども、法人を取るっていう今理由がないって言ったらあれですけどね、それにプラスそうすると多分いろんな事務処理、事務処理とかやっぱ人を貼り付けなきゃいけないとかあると思うんですよ。
義務も発生しますからね、
はい、全員払わなきゃいけないからね、うん
新しい形っていうかね、
もうすごい
新しい形ですね。
未来の形だなと思って。
うん、ちょっと、こう、 大きなことをやろうとしたら必ず法人格取って、まあ、NPO 法人取ってとかね、うんはい、まずそこ考えますよね、
はい、
でもそれも知りながら選択として取らないのを取っていくっていう、
はい、
それはなぜだか自由がだから即効性があるからっていう、
はい、
それはなんかすごくよくわかる、
ね、なんでみんな公益を取ったりとか、うん、認定 NPO を取ったりするかというと、うんまあ、寄付者に対して寄付を集めるために、うん、そこが例えば認定 NPO に寄付すれば、うん、あの税金かからないでただで、うん、あの寄付する側がという感じなんですけど、
感じもあるし、
うん、こっちはもう気持ちで寄付してるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
本当にそんなこと関係ないんですよね、うん、寄付する側は、
う
ん
う
ん、
あ
のもう信頼して私
は
子供のためにというところで、
はいはい、
自分のことは二の次でみたいなところもあって、うん、なんかすごいですね、
はい、う
ん、
いやもう本当にありがたいですよ、
だからほら、だからこれはあの修理のね、うん、そこから始まってるからです
ね、
も
うそう、そのエピソードも素晴らしい、
はい、
うんうん、お
沖縄、首里小学母の会。
小学母の会。はい、小学の小は、あの、小家の小
ですね、小学は小学期の小学期。
ごめんなさい。
若くて聞いてるでしょ。
小家で。ね、
すみません。はい。いや、素晴らしい活動。
素晴らしい活動です、
ね。ありがとうございます。で、
もうちょっとだけ話すと、うん、あの、まあ、麻婆も多忙も、いわゆるいろんな資格を持ってるにしろ、あの、サラリーマンなんですよね。
はい、
要するに、うん、あの、はい、病院だろうが、ちゃんとそこから。
昼、今日働いてきましたね。
そう、僕らも働いてきてて。で、あの、ミキさんの活動を見てると、うん、まあ、すごい、あの、うん、市民活動家だな、みたいなイメージがあるんですけど、ミキさんも、
はい、仕事してます。
あの、OL さんなんですよ
ね。OL さん。
はい、してます。
今日昼間働いて
働いてます。もう6、5時、5時過ぎまで働いて、今来たとこですね。
そうですか。同業者。
同業者、同業者。
多忙。
はい、
頑張ろう。
頑張ろう、本当に。僕らも働きながらこういうことやってるなら、既得な奴らだなって自分たちで勝手に思ってますけど、さすがにミキさん、うん、ほどは、あの、うん、素晴らしい。なんか、本当に、お手本ですよ。
じゃあ、働いてる時にも、二つ考えてるんですね。仕事のことと、
ファ
ンドのことと。
いや、もうなんか、そう言われたら、ね、頭の、私の頭、もう脳みそ見られたら、うん、もうずっと、うん、この活動のことばっかり考えてます。仕事。
社長さん、こんなこと言ったの、社長さん。
でも、きっとあれなんですよね。心の中とか脳みその中のスイッチが本当にうまいんでしょうね。うん、切り替えが、う
ん
う
ん
う
ん。あ、もちろん、あ
の、抵抗処理ができるでしょう、ね。う
んうん、お客さんに、あの、精一杯やりますけどね。うんうん、もちろん、はい、うんうん。あの、接客とかね、そういうのもやりますけど。はい、はい。
そう、でもファンドだけじゃない。
あ、そうそうそう。
活動がね。
そうなんですよ。うん、あの、まあ、もう一回曲振りをした後、今度はファンドだけじゃないところの紹介を、うん、ぜひいろいろ聞いていきたいんですけど。
なるほど。
続きまして、じゃあ、ターボの曲で。
う
ん、
あ、ターボ。
もう、はい、子供つながりといえば、80年代この曲しかないというのを今日持ってきました。
はい、なんでしょう。
本当に、このムーブメントから、子供たちの、その世界的な、うん、あの、飢餓とかいうか、貧困とかそういったものの一つの火付け役になったんじゃないかなと思ってます。
う
ん
う
ん、
というと、それは
US for Africa で、We Are the World を今日持ってきましたので、
いいですね、お願いします。
懐かしい。
懐かしかったですか？
懐かしい。80年代戻っちゃいますね。
ね、本当に、あの、本当に音楽が力を持って全世界的なムーブメントを起こして、うんうんうん、まあ、これはアフリカの、あの、飢餓のチャリティーでしたけどね、
うんうんうんうん、
あの、本当に僕らに、こう、何か一つの力を与えてくれたというところで。
う
ん、
そうそうそう、あのビデオがさ、うん、一人一人のスーパースターの顔が良かったよね。
そうそう、ねうん、なんで俺、はい、100回ぐらい見たんじゃないかな。それぐらいのプランだったんですけど。ね、はい、じゃあ、また、ミキさんに話を戻すんですけど、
はいはい、
今度はあの、うん、まあ、本当にいろんな活動してるって言ってるんで、いくつかの活動をまた教えてほしいんですけど、うんうん、同じ虹つながりの、うん、あの、虹の森文庫という、
はい
ね、
はいはい、
子供たちの居場所作りをしてるじゃないですか。
うんはい、
あれの、ま、きっかけみたいなの、
うん、そうですね。はい、これ、虹の橋ファンドとちょっとつながりがあってですね、うん、あるんですけど、まあちょっと長くならないように話しますが、私、那覇の泊っていう地域で育ったんですよ。はい、で、そこに、あの、児童館なかったんですね。
うん、
でも、
うん、
あの、当時、あちらに、この地域で病院を開いていた玄華先生っていう先生がいて、うん、で、この先生の、あの、病院の2階を図書館として開放してくれたんですよ。で、奥様が、うんうん、あの、館長先生やってくださって、うん、で、それでイベントしたり、うん、本当に大好きな漫画も絵本もたくさんあって、うんうん、結構広いので、病院の2階とかって。うんうん、で、そこで本当に遊んで、あの、本当にいい思い出をたくさん、うん、あの、作ることができた場所なんですけど、うんうん、で、やっぱり子供たちの活動を15年ほど前から、ちょっとやってた時に、やっぱりいろいろ親の問題、子供たちの問題というか、こう、いろいろ課題が見えてきたら、う あ、こういう地域でこういう場所があれば、何かしら役に立つというか、うんうん、なるんじゃないかなって、うん、で自分の思い出も含めて、うんうん、こんな場所があって本当に良かったっていう子供時代のそういう本当に良き思い出が、うん、あってですね、うん、で作りたいって思ってたんですよ。子供図書館を作りたいと、うんうんうんうん、先生がやったみたいに、うんうん、でそれをずっと思ってて、ここ2、3年で物件とか勝手にもう見始めてて、うん、で周りに
すごい、ね、
そう周りにこう言ってたんですよ。私は子供図書館やりたいんだって、うん、やりたいって言ってて、そしてやってた時にですね、まあニジナシファンドのこの大きなサポーターの方で、大きなというか、うん、本土の社長さんがいらしてですね、うんうん、沖縄にわざわざ見えて、うん、夕飯を一緒に食べる機会があってですね、うんうん、とってもよくサポートしてくださってて、はい、この会社の社員さんも、うん、もうサポーターなんですよ。はい、もう毎回新入社員が入るたびにサポーターになりませんかっていう、こう、うん、チラシを多分見せていただいて、給与転引してくださるっていう感じなんですけどね。はい、でそういう感じでサポートいただいてて、うん、でその社長さんが見えてですね、で何か他にできませんかっておっしゃるんですよ。
あ、すごい。
いやもう何でもこんなにいっぱいしていただいてるのに、うん、もうこれ以上お願いすることないですよっていうような感じで話してたら、うんうん、うちのメンバーが、あ、ミキさん、あれやりたいって言ったじゃないですか、みたいな話になって。
あれ、
うん、あれあ、あ、あ、あ、あれという感じで、うん、あ、じゃあ、まあ、とりあえず話してみようと思って、うん、実は私は子供図書館をしたいんだと、と、うん。それでちょっと最近いろいろ物件も見てます、みたいなことを話したら、うん、やりましょうって言ってくださって。
ほら。
翌週に、もう通帳に、ガーンって寄付が入ってるんですよ。
おー。
はい。で、それで、あ、わあ、本気だなというか、うん、あ、もう、やっていいんだというか、うん、もうゴーサインだと思って、うん、それで、これが去年の6月です。
ああ。
で、それで、その流れで、もう物件探しもこう、もうやって、うん、で、その時に、県内のレキオスさんという企業さんありますけど、うんうん、あちら私も社長さん大好きで、うん、で、そこの下地さんという部長の女性の方も大好きで、で、いつもこういう不動産とかいろんなことをやってらっしゃるので、うんうん、たるにしてですね、こういうことやりたくって、うん、物件探してて、私ここに目星のあるんだけど、うん、どうでしょうかって言って、うん、そしたら探してくれて、うん、でそれでいろいろ不動産の交渉までしてくれたりとか、で中は今やってる虹の森文庫は22坪ほどあるんですけど、うん、もうゾンビ屋敷だったんですよ。4、5年何も入ってなくって、あの親さんの方もなんて言うんだろう、失礼ですね、親さん聞いてたらごめんなさいですけど駐車場にしようかなって思うぐらいもう潰そうかなみたいないう感じの話が出てたらしくって、うんうん、もうそこがでも大道小と松川小学校のぴったし真ん中ぐらいで子供たちが来やすい場所、うんうん、でやっぱり児童館のない場所なので、うんうんうん、ぜひあそこでやりたいと思って、うんうん、そしたらその下地部長もあここがいいって言って合戦が出て交渉してくれて、うん、中のこのゾンビ屋敷の改造まで、うん、改修工事も本当にもう心よく受けてくださって、うんうん、また金額もすごく良心的な金額に抑えていただいて、はい、でそれだけじゃなくて、うん、オープニングとかも彼ら本当にたくさんの人材とかこう人のつながりあるもんですから、うん、セレモニーまでやってくださって、もう、レッドカーペット敷いてくれて、ハサミまで切らせてもらって、
ハサミ
まで、テープカットまでさもうセッティングして、視界まで準備してくださって、もう本当に素人なので、オープンはまあ、とにかく子供が入ればいいんじゃんとか思ったんですけど、いやいや、正式にやりましょうよと言って、午前中そういう、やって、もう本当に何から何まで至り尽くせり、もうケーキとかも
すごいスタートですね。
してもう本当にいろんな方たちがもう人物金というかそれが全部結集してたくさんの人の手を借りてもうオープンできたんですよね。で私がやりたいと言ってもそこに中心となる人がいないと意味がないんですよ。やっぱり私は松川大道のその地域で育ってないので、地域は近いんですけどお隣ですけど、その中心となる、うん、やっぱりお母さんたちっていうんですか、うん、子供たちを知ってる人が必要だったので、うん、で、これもまた、その年の私、ね、年の初めに、うん、この大道とかやっぱり松川地域にこうアンテナ張ってるんですね、うんうん。で、そこら辺でそういうことを、子供食堂っぽいことを知ってる人たちの情報が入ってて、うん、ぜひ会わせてくれって言って、うん、会った彼女が石峰さんっていう、うん、 そうですね、今館長ですけど、ね、新年館長ですけど、うん、彼女は大道所の PTA なんです、うん、ここでお子さんがいて、うん、息子さんが、うん、で彼女に1月に出会って、うん、その時はまさかこんな虹の森なんてするなんて思ってませんでしたから、うん、これからねいろいろやる子ども食堂他のところでもやってますので、うん、そういう協力をねいろいろしてね連携しようねってことを言ってたんですけど、これまたうまい具合に、
う
ん、はい、で彼女が館長に就任してくれて、うん、やりますって言ってくれて、うん、もう彼女のこのだしなんていうの出汁って言ったら味というか、うん、はい、うん、もうこの、ね、いいんですよ、
いいキャラで
とってもいいんですよ、もうフェイスブック見たら分かると思うんですけど、うん、彼女のこの紡ぐ言葉と写真と子供たちの様子とかって本当に楽しそうにやってるので、うん、ああもう本当にいい場所になったなって、
うん、ターボもなんかね協力したっていう、う
ん、そうなんです、そうそう、うん、そうなんですよ、
俺ちょっと、うん、今日ミキさんに初めてする話なんですけど、うん、はい、今フェイスブックってキーワードが出たんで、うんうん、で僕ミキさんとなんとなく顔知ってるね、名前知ってるねみたいな、うん、もちろん飯交換はしたことあったんですけど、うん、はい、まあ、どうにか友達もうちょっとなりたいなと思ってて、うん、ミキさんがこう子供のこの図書館みたいなのをやりたいって言った時に、俺一回フェイスブックでメッセージ送ったことあるんですよ、うん、俺もやりたかったって言ってから、うん、で俺もそういうことをすごい、うちの仲間うちで俺、うん、有名なんですけどね、はい、施設図書館やりたいんだっていうのを抱いていて、で、まあ、漫画とかも、漫画図書館みたいなのもやりたいもんですから、うんうんうん、お家にいっぱいあるんですよ、こんな、将来のためのストック、買ってるんですよ、妄想、妄想ストックが。うんうん、で、そこに、絶対これ、オブジェというか、一つ、手塚治虫の、豆本っていうんですけどね、うん、の、全集があって、うん、これを飾りたいと思ってたんで、うん、もうやるっていうんだったら、うん、俺の夢の一部、ここに預けてこようと思って、その豆本を持っていきました。
そんな思い入れのある。
はい、いやいや、
もう、もうありがとうございます。
本当にだから、俺の夢の一部は勝手に置かれてます。
いや、しっかり子供たちに、うん、はい、託されて
手塚治虫の全集が、その豆本としてあるわけ
です。
オブジェとしてもおしゃれかなみたいな。
そうですね。
すごいすごい。
手塚さんもったらものすごい多作ですからね。
うん、ぎっしり、びっしりあって。
100巻。
100巻。
すごいんですよ。すごいんですよ。
ちゃんとなんか綺麗な木枠に入ってて。
ターボのお家が図書館だったら僕初めて知りました
ね。僕の家は図書館じゃないですけど。
そうだったんです。ありがとうございます。改めて。
それで、改めて説明できてよかった。
それで、開館したのが去年ということで、
ね。去年9月ですね。まだ1年経ってないんですけど。
まだ1年経ってない。
はい。はい、
うん、子供たちがバーッと集まってきて。
はい、もう、うん、もう本当多い時は、40〜50名来るんですよ。うん、で、この前。
40〜50名。
記録達成したとか言って、27号炊いたって言ってましたよ。
ああ、すごい。
27号。
27号。
1日。
それすごいね。
あれ、まあ、子供食堂はなしの指
定で運営してて。そうですね。はい、もらってます、はい。はい。はい。その応援もいただいてます。うん、はい。はい。
すごいね。
そうですよ。
なるほどね。こう、じゃイメージ的には、こう、なんていうのかな、学童みたいな感じになってるわけで、ね、
そうですよね。
イメージ。
はい。子供たちがもう自由に出入りして、うん、もう好きな遊びをして、はい、うん。宿題する子も、ゲームする子も、漫画読む子も、うん、絵本読む子も、うん、はい。いろいろいますね。う
ん、なるほど、ね。
ちょっと話尽きないんですけどね。うん、あんまり話が面白いから、曲振りを失敗しそうなんで、ここで一回曲振りしといていいですか。
もう曲なの
僕の曲、そう、もう。
早いね。
魔法の曲。
じゃあ私ね、うん、私はですね、もう今のね、女性のね、ボーカリストが全部ディーバになっちゃってですね、うん、ボイストレーニングのディーバ、うん、ね、昔はね、こういうガスレ声の人もいましたよ、ということで、持ってきました。リリーのですね、オレンジ村から春へですね、どうぞ。
はい、なんて曲ですか？
リリーのオレンジ村から春へでした。
いい曲ですね、懐かしい。
ピンポンパンでも、うん、そうそうそう。あとピンポンパンでもね、使ってね、母さんがこれで踊ってましたけどね。
はい。
昔ね。まあ、ピンポンパンって言っても分かる人はもういないと思いますけどね。
わかりました
。ミキさん知ってます？
わかりました。
わかる
よ。ピンポンパン。ピンポンパン。
もうちょっと時間がなくなってきたんですけど、うん、今回ですね、うん、まあ、ゲスト誰にしようかというのは大体二人で話すんですけどね、はい、いくらなんでもちょっと男性続きすぎだから女性にしようよと。
もうね、7回男性続き
あ、そうですか。
で、女性誰がいいって言ったら、うん、糸数美希さんがいいって言って、糸数美希さん知ってんのって言ったから、いや、あんまりよく知らないけど。活動すごいからって言った
ら昔ね、町、那覇町講座やって一緒にグループ違ったんですけどね。
はいはい、
で一応ね、そこ、第二種接近遭遇ぐらい。
ああ、そう。俺も同じようなものだ。で、俺たまたまさっき出た森の、
虹の森。
虹の森。美術館、美術館じゃねえ、ごめんなさい。文庫で、会いに行ったことがあったんで、じゃあ、俺会ってくるよって言って、うん、まあ 土曜日か日曜日に行ったんですよ。ミキさん来ますかって、いや、最近来ませんよって。うん、で、どこ行ったら会えますからですか、昨日から、ドイツ行ってるって言われて。
ドイツですか、
ドイツですよ。
ドイツ村じゃなくて。
はい。
うん、宮古島のドイツ村じゃない。じゃない。
ドイツ、ドイツ。
でも、そこがやっぱあれですよ。僕ら、ミキさんを習ってるところで諦めない。ドイツ行こうが諦めない。とりあえずドイツにメールが送れるかどうか試してみて。
はい。
そしたら、もう、速攻返事来て、はい、ラジオ出てもらいたいんですけど、速攻返事来て。
いや、喜んで。
本当に、それで今日があるわけですよ。
ありがとうございます。
俺ね、今回初めての女性ゲストだけども、うん、交渉の時に初めて海外の。
海外。いろんな初めてがあった
から。全然初めてだね。
じゃあ、そのドイツの話を、まあ、ちょっと短くなっちゃいますけど、なんか聞かせていただけたら。
うん、はい。趣味でというか、はい。ちょっと楽器をやっていて、うん、その楽器の先生がドイツにいてですね、うん、6年ほど前に訪ね、まあ、学ぶ機会があって、うん、その縁で今年、うん、久しぶりにドイツにちょっと行く機会がありまして、うんうんうん、はい。で、そう、まあ、娘と今回は行ったんですね。
楽器って言うと何ですか？
はい、ごめんなさい。ライアといって、縦ごとなんですけど、うん、ハープのちっちゃくなったようなバージョンで、うん、まあ、持ち運びができて、うんうんうん、また音色も、ちょっと、ハープとは違うんですけども、うんうん、で、それを、沖縄でも教えてる、先ほど言った田中さんなんですけど、一緒に児童養護施設に行ったっていう、うん、で、田中さん教えてるんですけど、私とも娘も両方習っていて、うん、で、ちょっとホスピスで弾かせていただいたりする機会があるんですね。うん、で、それを、まあ、習いに、先生会いに、まあ、久しぶりにドイツにも行くし、また娘もちょっと、友人が、うん、こう、E メールでやり取りしてる、うんうん、オーストリアの隣の国の友人が、うんうん、私の友人の娘なんですけど、うん、対面させようやということで、はい、そうなんですよ。それで会って、うん、ザルツブルグ、サンドオブミュージックのザルツブルグで会って、うん、ちょっと一日過ごしたりとかして。
うんうん、で、娘さんは初めて会う、
はい、初めて、実はですね、私、この子が小さい時に、うん、会ってるんです、この子たち。小さい時にもちょっとドイツ、オーストリア行く機会があって、うん、でもまあ、あの時は覚えてないので、うん、まあ本当に初めてみたいな感じで、まあ会って、そういう交流をして、うん、また私高校の時ちょっと留学してたんですけど、うん、その時の留学生のドイツ人友達がいて、その友達にも会いに行ったりとか、うん、そういうことでちょっとリフレッシュしてきました。
素晴らしい。
ドイツつながりが結構強いですね。
ビール飲みました？
ビールは飲んでないんですけど、もう本当有名な場所なので、ちょっとアルコールフリーなんですが、私が、はい、
はい。今の時期は どうですかね、まだ寒い？
寒かったです。天気は良かったんですけど、うんうん、まあ、もうすでに初夏を楽しんでる方たちもいっぱいいて、うんうん、もうね、半袖 T シャツとかも本当にいますけど、うんうん、沖縄の私にとってやっぱりまだ朝、うん、夕、まあ、夕というか夜はですね、うんうん、沖縄の冬より寒い感じがしました。
冬じゃない、
もうコートをしっかり着てですね、もうしっかり装備していきました。
あ、そうですか。日光浴とかそういう感じじゃないんだね、まだね。
まあ、
昼間になると暖か
い。暖かい、そうです、そうです。温度差がすごいんですよ。10度ぐらいあるので。
10度ぐらい。
はい。もうガンって落ちるので。
なるほど、ね。
はい、はい。でもとっても気持ちいい時期がありますよ。はい。
街並みとかね、綺麗だからな、
そ
こね。
そうですね。
はい、
う
ん。ミュンヘンという南のドイツの方なので、うん、とても過ごしやすい、明るい感じのね、はい、開けた街ですよね。はい、はい。
車もね、那覇市みたいな渋滞ないでしょ。
あ、そうですよね。那覇市はひどいですかね。ね。ないでしょうね。
どうにかしなくちゃ。
面白いところの話おりますね。
いやいやいやいや。
じゃあもうそろそろ、
そうですね。
今日も楽しかったですけど。
いや、今日楽しかったです。
う
ん、初めての、ね、女性ゲストで、もうちょっと緊張しちゃったんですけどね。
今日もう局内目に話したんですけど、もう初めてなんですけどね、パート2やってもいいかなと思ってますんで、
はい、
またお呼びがかかれば、よろしくお願いします。
はい。次回の放送は、8月9日、20時からですね。
はい。
また同じ、78.0
ヘルツ。
メガヘルツ。
あ、メガヘルツ。
はい。ですね。の、ここで会いましょうということで、
ありがとうございました。
はい。では、マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオでした。